健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院眼科診療部長の水戸岡克也先生です。
おはようございます、水戸岡克也です。
水戸岡先生、はい、眼科の先生で眼科って言いますと、目の病気いろいろあると思うんですけれども、この目の病気全体について、今日はお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず第三病院の眼科の特徴って言いますか、診療内容専門部や特色を含めてご説明いただきたいと思うんですけれども、第三病院 の特徴は他の病院と比べるとどう違うんですか。
どう違うか、難しい質問ですね。
はい、
基本的にはです大学病院ですので、やはりその開業の、先生方よりも少し、重症の患者さんを見ることが多いです。で、特にうちの大学の特徴は、私が専門しているというところもありますけども、白内障の患者さん非常に多いような病院にはなっています。
ちなみにどのぐらいの患者さんが年間とか毎月来られるんですか。
年間はですね、非常に今年はですね、面白いことに非常に夏が暑かったので非常に患者さん少ないところもあったんですけども。
夏が暑いと患者さん少ないんですか。
というのはですね、眼科っていうのは非常に高齢者の多い科ですね。どうしても今年みたいに季節に結局左右される部分もあります。ただ年間でいくとやはり平均するとやっぱり3万人以上の。
3万人、すごいですね。
昨日も実は外来だったんですけども、本来ですね午前中の診療が終わるのが本当は12時なんですけども、午前中の診療
何時から始まるんですか。
本来ですね8時45分から始めてます。でそれから診療は11時半で終わるはずなんですけども、昨日は非常に多くてですね、3時まで午前中の外来してました。
そうしますと午後の診療はどうなるんですか。
本来は2時から始めるんですけども、ちょっと遅く始めざるを得ない状況でしたけども、本来5時で終わるんですけども、やはり6時半まではかかるというような状況でした。
それだけ目の病気の患者さんが多いと。
多いですね。
いうことで、その病気の特徴って言いますか、どういう患者さんが多いんですか、来られるのに。
圧倒的にはやっぱりご高齢者の方で多いのがやっぱ白内障というのが、特にうちの施設という専門的なところもあると思いますけども多いです。でその他には緑内障であったりとか、あとは網膜の病気ですね。最近では黄斑変性、加齢黄斑変性というのが、いろいろマスコミで言われていると思うんですけど、そういうふうな病気も多くなってきています。
先生が白内障を手術される手術日が決まってるんですね。
そうですね、第三病院の方はですね、水曜日1日と金曜日半日、要するに週で 1日半になりますね、の手術日になってます。
どのくらいの患者さんの手術をされるんですか。
トータルですとですね、1日20数件になりますね。
1日20数件っていうことは、
大体午前中で、十数件、午後十数件という形でやってます。
そうすると一人のかかる手術の時間数っていうのはどのぐらいのものですか。
ですね、ただ十数件といっても私ども施設は、2部屋同時に手術をしてます。ですから片方の部屋では、例えば午前中で言えば6件ということになりますので、大体、1人の、患者さんが、入って出てとなりますと、30分前後で大体、3時間の間に片方の部屋で6名やるというような形になります。
ということは今先生のお話聞いてると、30分白内障の手術 で済んじゃうんですか。
そうですね、実際もっとその手術をしている時間というのは、症例には正直で言いますけども、もう少し短い時間になります。要するに患者さん入ってから出てというのが30分です。
10分とか20分で終わっちゃうわけですね。
そうですね、
すごいですね。
そうですね、昔は1時間という時代もありましたけど、最近は、そのぐらいにはなってきてます。
白内障の手術った時に僕なんかもそうなんですけど、手術代とかですね、保険が効くのかとか、余計なことなんですけど、ちょっとそういうことも気になるんですけど、それは保険で効くんですか。
基本的には今の一般的な白内障の手術というのは、保険診療内でのことですので、まあ、それほどご心配されなくていいと思います。
第三病院の特色として医療機器設備が整っているということなんですが、その説明をしていただけますか。
基本的には、白内障手術の機械でいいますといろんな種類の機械があるんですけども、私の施設はともかく、走行といいますか、その切る範囲ですね、それをもう小さくしようということを大前提に考えています。これはもう手術後の結局視力の立ち上がりであったり回復がいいものですから、それに対応しているような最新の機械を使って手術をしています。
難しい機械の名前たくさんあってよくわからないんですけども、そういういろいろな機械を駆使して、なおかつ先生の腕もよくて、都内だけではなくいろいろな地方からも患者さんが見えているそうですね。
そうですね、はい。
どのくらいの方見えるんですか。
遠くから来る方もいらっしゃいますけども、基本的にはやはりこの、多摩地区中心の患者さんが、多いです。ただ中には本当にその地方から名前を聞いて、幸い来てくださる患者さんもいます。はい、
そういう遠くからの方も紹介状を持っていらっしゃるわけですね。
そうです、はい、そうです。
そうしますとどこからでも OK するわけですね。
基本的にはそうです、はい。
やっぱり第三次系の
評判がいいということです
ね。いいから、
これはもう幸いだと思います。これはその私だけではなくて、前任の部長角岡先生、今法院の教授をされている先生ですけども、その下からも慈恵第三病院イコールも白内障というのが地元に根付いているという、でまたそれが少しずつ全国的にちょっと広がっている部分というと、あとはもう一つ私の名前が少しちょっと一風変わってるというところで少し認知度が上がってるのかなと思ってますけど。
ちなみに名前、三戸岡、先生の名前三つの、
そうです、
大岡越前の岡ですね。
そうですね、はい、で通常ワープロデュースと実は三戸岡って書くと水戸の水戸、水になるんですね。でそれが私の場合漢数字の3なので、そこがまたちょっと変わってるとは変わった名前になるわけですけども、
一回聞くともうこのラジオを聞いてる人も三戸岡先生ってもう覚えちゃうんじゃないですか。
そうですね、はい、
よく耳にします病気で白内障と似ておりますけれども、緑内障、緑の方なんですが、緑内障というのがありますが、その違いというのはどういうものですか。
これがですね、口で説明するのは非常に難しいんですね。まずはともかく、音が似てるので多くの患者さんは間違えてます。でただ症状としては大きく異なります。で白内障というのは基本的に単純に言ってしまうと、水晶体ってレンズが濁ることによって視力が落ちてくるというのが一番の、症状です。ただ緑内障というのは、目の奥の神経が弱ることによって自分の見える範囲、視野って私とも表現するんですけども、それがだんだんだんだん狭まっていくと。逆に言えばですね、緑内障は周辺部から視野の障害、自分の見える範囲が狭まりますので、割と視力はいいんですね。ですが逆に緑内障の気づきにくいっていうのが、問題だと思います。
その手を広げて手の先が見えるかどうかというテストをするそうなんですが、
そうですね、はい、
それが視野なんですね。
そうです。
そうしますと緑内障の場合片目の方が多いんですか、両目ともなりますか。
同じように両目同時期に起きるっていう方もいらっしゃいますし、別々に起きる方もいらっしゃいます、ですから片目だけが見えてるから大丈夫ってわけじゃなくて、片目ずつをそれぞれやらないといけない。これはもう白内障でも一緒なんですけども、人間では両目でほとんどものを見てるので、片目の変化って非常に気づきにくいんです、だから私がいろんな病気のことを説明する、必ず時々片目ずつで見比べてくださいっていうのを言います。
普段なかなか片目ずつ手で押さえてっていうふうにものを言いませんけれども、
はい、
そうしましたらある程度の年齢になったら時々そういうふうにチェックをするのが必要なんですね。
非常に大事なことだと思います。
そうしますと片目だけもし緑内障であっても、もし病気になってても両方で見てると割合と見えるので、
はい、
進行してしまいますよね。
そうですね。
そうしますと治療にも大変時間がかかるんですね、
はいはい、気づくのが遅くなりますけれど、どうしたらよろしいんですか。
それは緑内障に関してですか。
白内障も緑内障も、
まあ、白内障に関してはさっきも言った通り視力に影響するので、もう片目ずつ見れば自覚症非常に出やすいです、うん、で緑内障に関してはやはり検査しないとわからないんですね。今はいろんなそのインターネットとかでいろんなその緑内障を見つけましょうということで、その視野、簡単な視野をやるような検査であったりとか、最近は時々新聞の広告にも出てくるんですが、簡単な視野の検査っていうのが出てはいるんですけども、なかなか実際自分でやってみるとこれが正しいのかどうかわからないということになる。ですからまあご心配でした。今視野の検査も簡単な機械 もう本当に昔の視野の検査って1時間ぐらいかかったんですけども、今30秒ぐらいで簡単にできるような視野の検査っていうのもございますので、うん、まあ、そういうものをやっぱり利用されるといいかなと思います。
で白内障も緑内障も原因としては老化現象なんですね。
単純に言ってしまうとそうなりますね。
若い方はならない病気ですか？
全くならないわけではないです、うん、緑内障に関しても白内障に関しても、特に白内障はですね、若い方もなる方いらっしゃいます。で特にアトピー性皮膚炎の方いらっしゃいますね。あの皮膚の病気ですけども、そういう方は一般的には白内障になりやすいというふうに言われています。
やっぱり今の先生のお話聞いてると、高齢化に伴ってやっぱり白内障の手術をする人が増えてきてる。それは最近やっぱりその年齢的な問題が主な問題ですか？
一番の問題はやっぱりその年齢的な問題だと思います、はい、それはもう高齢化というところ、まあ、皆さんあの幸い平均寿命伸びてますので、そこら辺のところもあると思います。あとやはりあのもう一つはですね、結局高齢化とともにあの皆さん高齢でも元気ですよね。で元気なのでやっぱり活動性を上げるためには見えなくちゃいけない。ですからちょっとでも視力が落ちるとやっぱり不自由さが増えてくるということで、割とまあ早い段階でそういうの気づかれて、まあ、手術に踏み切るという患者さんもいらっしゃると思います。
それと運転免許の 0.7 っていう基準ですか？
そうですね、あれは非常にまあ、通常やっぱり運転するに必要な視力だとは思うんですけども、実際 0.7 の視力っていうのは割と見えてる視力であります。ただやはり免許を更新するためには 0.7 ないといけないと。で免許がなければ車の運転もできないですし、まあ、身分証明にならないという方で結構いらっしゃるんですね。でそれをやっぱり免許更新の時期になるとやはり手術を考えるきっかけになる方も多いので、うん、まあ、そういう部分もやっぱり増えてる一因かと思います。
はい、今日はもうちょっと時間になりましたので、はい、また続きはあの次回にお話をお伺いしたいと思います、はい、今日は白内障をテーマにお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス042-443-8068、 443-8068、 E メールは mail@choufm.com、 mail@choufu-fm.com。 ご意見お待ちしております。
はい、この番組生き生き時計は調布 FM のホームページからいつでもお聞きになれます。本日のゲストは眼科診療部長の水戸岡克也先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。